ですね、今日はヨハネの福音書14章から見ていきたいと思います。
Let's open the Bible to John chapter 14.
私、まあ、1ヶ月に2回このメッセージ担当していまして、
I usually share the message twice a month.
前回はこの聖霊の賜物についての話をしました。
Last time I shared about the gifts of the Holy Spirit.
聖霊というのは神様の霊ですね。
The Holy Spirit is the Spirit of God.
まあそういう括りとしては今日はその続きとも言えますけども。
In that sense, I will share in the continuation.
また別の角度から御霊の聖霊の働きを見ていきたいと思います。
Today, we want us to see the work of the Holy Spirit from different angle.
まあ聖書ではね、聖霊、御霊、神の霊とかいろんな表現がありますけども。
The Spirit of God is mentioned as a spirit, the Holy Spirit or the Spirit of Christ, and
まあ同じことを語っています。まあ今日14章をちょっといろいろかいつまんで見ていきます。まあ全部見てる暇はないので、ポイントだけ見ていきたいと思います。まず14章の一節を読みします。
Verse 1.
あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。
Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me.
これは本当にこの私たちね、この困難な時代の中において私たちに与えてくださっている大きな励ましの言葉です。
This is a great encouragement as we live in such difficult times.
で、まあ、ずいぶん飛ばしますけどもね、12節に。
Verse 12.
誠に誠にあなた方に言います。私を信じる者は私が行う技を行い、さらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。
Most assuredly I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will do also, and greater works than these he will do, because I go to my Father.
まあ前回この聖霊の賜物についての話をしましたけども、
Last time I talked about the gifts of the Holy Spirit.
ね、奇跡を行う力であるとか、癒しであるとか、
doing the miracles,
予言や、
神
様が与えてくださる超自然的な霊的な力について語っていましたけども、このように聖書は約束しています。私を信じる者は私の行う技を行うと。そしてさらに大きな技を行うのです。もちろんここに書いていることはこの奇跡についての話だけではありませんけども、まあでもとにかく私たちはこのね、聖霊の働きっていうのを限定してしまわないようにしなければなりません。なぜならばこのキリストよりも大きな技を行うと書いているからです。そしてこの御霊の働きですけども、ちょっと、まあ後に戻りますけども、ちょっと飛ばして26節を見します。
Verse 26.
ヨハネの福音書14章26節ですね。しかし助け主、すなわち父が私の名によって使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。
But the helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you.
つまりこれはこの御霊によって私たちは語りかけを受けることができるということです。
That means we can hear the speaking voice, the words of the Holy Spirit as he speaks to us.
このイエス様が約束されていたことは、
What Jesus promised us.
彼が十字架につき、
When he got crucified,
そしてよみがえり、天に昇った後で、
and he went up to heaven.
聖霊を私たちに与えてくださるということです。
And he sent the Holy Spirit to us.
で、その出来事がこの今から2000年ほど前のペンテコステの日に起こりました。
And that happened 2000 years ago on the day of Pentecost.
信じるすべての人のうちに神の霊が住むようになったんです。
Because all those who believe in Jesus will have the Holy Spirit.Living in them.
つまり皆さんのうちに住んでいるということです。
That means the Holy Spirit lives in you.
ちょっと隣を見てください。まあ、見回してみてください。
Somebody next to you.
神の宿る聖霊の宮がそこにあります。
That's a temple the Holy Spirit.
そしてこれは本当に神ご自身であり、
that is God himself.
またある意味この神様との通信手段ですね。
And that is a way of communication with God.
ある意味トランシーバーを渡されたようなものです。
Just like God has given us transceiver.
ですから私たちは神様と直接交流を持つことができるんです。
So we can have direct communion with God.
だからイエス様はこの27節に言われました。その後ですね、
Verse 27.
私はあなた方に平和を残します。私の平和を与えます。私は世が与えるのと同じようには与えません。あなた方は心を探してはなりません。ひるんではなりません。
Peace I leave with you. My peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Let not your heart be troubled. Neither let it be afraid.
私たちはこの一人ぼっちじゃないということですね。
We are not alone.
18節にはこう書いてあります。
Verse 18.
ちょっと14節の間に。14章の間行ったり来たりしますけども、
Are we going back and forth in this chapter?
私はあなた方を捨てて孤児にはしませんと。
I will not leave you orphans.
あなた方のところに戻ってきます。
I will come to you.
まあこれ戻ってくるって言葉だけはもちろんこれね、この時から2000年後、つまり近い将来起こる再臨の出来事について語ってますけども、
Jesus was talking about second coming and coming back to you.
しかしその間は私たちにこの代わりのものを与えてくださるんです。
But in the meantime, he gives us the Holy Spirit.
それは16節に書いている言葉ですね。
16.
そして私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。アメン。
And I will pray the Father and he will give you another helper that he may abide with you forever.
このもう一人の助け主、これが神の霊ですね。
Another helper that isThe Spirit of God.
17節にこう書いてあります。この方は真理の御霊ですと。
That is the Spirit of Truth.
世はこの方を見ることも知ることもないので受け入れることができません。
The world cannot receive because it neither sees him nor knows him.
つまりこの世が知ることができない超自然的なこの慰めて励ましと勝利を私たちに約束されているということです。
God promises a supernatural comfort.Encouragement and strength.
ですから私たちは一人ぼっちではないんです。
We are never alone.
そしてこの方が語りかけてくださいます。
And this God speaks to us.
教えてくださいます。
And he teaches us.
キリストについて啓示を与えます。
And he gives us revelation about Christ.
また別の箇所ではこう言っています。
And in another place,
開けなくてもいいけど15章の26節に
15:26, you don't have to open, but
私が父のもとから使わす助けて助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その方が私について証ししてくださいます。この方がキリストがどういう方かというのを啓示してくださるんです。
Holy Spirit reveals who Jesus is.
この方を通じて私たちはキリストを知ることができるんです。
Through this Spirit of God we can get to know Christ.
イエス様はこの地に来られた理由は何でしょうか。もちろんおそらく真っ先に思い浮かぶのは私たちの罪の贖いのためです。私たちの全ての罪が許されて神様と関係が持てるようになるためです。そしてもうたくさんの働きがありましたけども、今日もう一つ言いたいことは14章の9節にあるこのまず8節でですね、ピリポがイエス様にお願いしたんです。主よ、私たちに父を見せてください。そうすれば満足します。この父というのはこの父なる神、神様のことですね。するとイエス様は答えました。ピリポ、こんなに長い間あなた方と一緒にいるのに私を知らないのですか。私を見た人は父を見たのです。どうしてあなたは私たちに父を見せてくださいと言うのですか。イエス様が来られたのは父ご自身を示すためなんですね。イエス
様が来られたのは父ご自身を示すためなんですね。
ですからイエス様は言われたんです。
That's why Jesus
said, 私を見た者は父を見たと。
He who has seen me has seen the Father.
私も自分の娘たちに言っています。
I always tell my daughters,
私を見た者は父を見たのであると。アメン。
Those who see me have seen the Father.
アメン。アメン。はい。親子ですからね。関係知らない人笑えなかったらすいませんね。親子です。アメン。まあ、とにかくですね、このキリストがこの父を表しに来たんですけども、
Christ came to show us the Father.
そしてね、それを助けてくださるのが御霊ですね。
The Holy Spirit helps us.
御霊ご自身が啓示を与えてくださるんです。
The Holy Spirit himself gives us the revelation.
まあ、弟子たちは、この時の弟子たちはね、イエス様の技や奇跡を見てたんで、
The disciples were saying the work of the miracles of Jesus.
あ、確かにこの父なる神様ってこんな感じなのかなっていうのがなんとなく理解できたと思うんですけども、
That's why they might have been able to understand who the Father is.
今日の私たちは
But we,
神様を見ることができません。
We cannot see
God. イエス様を見た人はいないんです。
Nobody has seen Jesus.
だけどもこの御霊がそれを啓示してくださるんです。
But the Holy Spirit reveals.
ですからこの御霊が私たちを助けてくださるということです。実際16節には助け主という言葉が出てきます。助け主ってどういう意味なんでしょうね。これは特別な言葉です。まあ、英語ではヘルパーですか。単なるヘルパーさんじゃないんですよ。
English word is helper, but it's not the helper.
ギリシャ語でパラクレトスです。
In Greek, it is Parakletos.
まあ超有名な言葉ではないけど、知る人ぞ知る、まあ、知ってる人は誰でも知ってる、まあ、まだギリシャ語を学んだ人は知ってるという、まあ、ちょっと有名な言葉です。何のかっちゃった。誰でも知ってるって言うと、なんかちょっと、いや、私知らないと思う人が出るかもしれないから、ちょっと気を使って。だけど、まあ、ちょっと学び始めたし、まあ、どうでもいい。はい。
Go
on.この意味はパラクレトスの意味は傍らに呼ばれたものです。
The meaning of Paracletos is the one called to the side.
そばに呼んでいただいたものですね。
The one
来てくださったもの
who came to your side.
助けるためにです。
To help.、
うん、これはギリシャ語のね、パラカレオっていう進めるとか励ます、助言するって言葉から来た言葉です。
This comes derives from the word parakaleo is in Greek that means encourage or exhort、
うん、でこの言葉ね、聖書でいろんな言葉に訳されてるんですよ。
Actually this word is translated into many words in the Bible.
まあここでは助け主ですけども、
This is helper here.
まあ開けなくてもいいですけどね、第一ヨハネの2章1節では取りなしてくださる方と訳されています。第一ヨハネの手紙の2章1節で、
First John chapter 2 verse 1、
まあ、読みますと、私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのはあなた方が罪を犯さないようになるためです。しかしもし誰かが罪を犯したなら、私たちには御父の前で取りなしてくださる方、義なるキリイエスキリストがおられます。取りなしてくださる方、
We have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous.
そして古い方の新改訳聖書で弁護してくださる方と訳されています。
In the older version of the translation, it is translated as advocate.
ですから、ここで知ってほしいことは、この神の御霊の働きというのは、
The work of the Holy Spirit,
まず助けるものであり、
First of all,
取り出してくださるものであり、そして弁護士なんです。私たちをこの弁護してくださる方、サタンは日々私たちを神の御前で訴えていると聖書に書いてあります。
The Bible says, Satan always accuses us.
皆さん何か責めを感じたことありますか。私なんかダメだと思ったことはありますか。
like, I'm not good or stuff like that.
それは責め立てる者がいるからです。
Well, you feel that way because there is the one who accuses you.
それはサタンです。
That's Satan.
まあ、サタンというかサタンの働きですね。
That's the work of Satan.、
うん、ですから私たちはまあ基本的にそんなの聞く必要ないんですけども、何なら私たちの全ての罪はイエス様が背負ってくださったからです。
by Jesus.
そして罪が許されているからです。
But our sins are forgiven.
しかし私たちは責めを受けます。
But we feel condemned.
じゃあ誰が必要なんでしょうか。
Who do we need?
弁護してくださる方が必要なんです。
We need a lawyer.
これが神の御霊です。
That's the Holy Spirit.
ですから私たちはこの神の御霊を歓迎する必要があります。
So we need to welcome the Holy Spirit.
この方は私たちを父のもとに導いてくださいます。
And the Holy Spirit takes us to the Holy
Spirit. 私たちが祈りをするとき、
When we pray,
この神の御霊によって祈ります。
We pray in the Holy Spirit.
そして私たち祈るときにイエス・キリストの名によって祈りますと祈ります。
And we pray in the name of Jesus.
それはつまりイエス・キリストという門を通って父なる神のもとに行くということです。
We go to God the Father through the gate of Jesus.
ですからイエス様はこの父を示すために来られたというのはそういうことなんです。
That's why Jesus came to show us the Father.
じゃあキリストを示すのは誰なんでしょうか。
Who shows us Jesus?
まあ私たち父子って来るから次聖霊って来ますよね。
Father, Son, and the Holy Spirit.
でも聖霊がこのキリストを表すって提示してくださるんですけども。
The Holy Spirit reveals Jesus Christ.
けれども実際にはちょっと違うんですね。
But actually, it is not exactly so.
そうですね。キリストは父の似姿です。
Christ is the image of God the Father.
似たものであるということですね。じゃあキリストの似たものは誰かというと、
And who is the image of Christ?
これはちょっと聖書を開いた方がいいのかな。ヤコブの3章9節に、開かなくてもいいですけども、こういう言葉があります。私たちは下で主であり父である方を褒めたたえ、同じ下で神の似姿に作られた人間を呪いますとあります。
James 3:9。
つまり私たちクリスチャンを通じてキリスト、クリスチャンというのは人間というのは神の似姿としてキリストを表すものであるということです。もちろん人間である私たちがこのキリストを表すのでちょっとおこがましいことです。人間の力ではできません。
We cannot do that.
ですから御霊が助けてくださるんです。この御霊によってこの私たちがキリストはこの地上において表すことができるんです。
We can represent Jesus through the Holy Spirit.
私たちがキリストを表すとなんかちょっとプレッシャーに感じる人がいるかもしれません。
You might feel pressure when you hear that we represent Christ.
私はなんか不完全でそんなのできません。
I'm imperfect and how can I do that?
謙虚なのはいいんですけども、そういう心配はいりません。
But you don't have to worry about
that. ここで大事なのは
What is important here?
何をするかではなくて、
It's not about what we do,
どうあるかです。
But how we should be.
つまり英語で言えば、doing じゃなくて being。
It's not about doing, but being.
私たちがまず本当にこのキリストを表すためにこの地上に使わされているということをまず理解するということです。
You understand that God sends us to the earth to represent Jesus Christ.
このもう一個別の箇所を見ると、第一コリントの11章7節に、開く方ではないですね、こういう言葉があります。男は神の形でありと書いてあります。
Men are the image of God.
この形っていうのはこれはあれですね、イメージですね。イメージを、人というのはキリストを表すイメージとして作られているということです。
Human beings were created as image.
ここでは男って言ってますけど、男と女は一体なので、同じとして、私たちはキリストを表すために使わされてますけども、
We are sent to the world to represent Jesus Christ.
これまた別の聖書の、言葉では似姿と訳されています。
We are created as image of God.
この似姿になるってことがどういうことか、ちょっと、説明したいと思います。
I'd like to explain, what it means.
この似姿っていうのはこのギリシャ語で言うと、
The image means in Greek.
皆さん聞いたことがある言葉です。それを説明するためにちょっと皆さん スマートフォン持ってる人はそれちょっと取り出してください。
Please get your smartphone.
で、電源入れてちょっと見てください。
Turn it on and please look at it.
何が見えますか？
What can you see?
なんかいっぱい並んでないですか？
Don't you see many things on the first page of your smartphone?
この似姿っていう言葉はギリシャ語でアイコンです。
The image is icon in Greek.
つまりアイコンですね。アイコンっていうのはこのまあ、そのボタンを押すと皆さんどうなりますか？
When you push the button of the icon, what happens?
アプリが立ち上がりますよね。
The application, it's yours.
このアイコンのボタン自体はボタンです。
But icon itself is just a button.
このプログラムが、アプリが立ち上がるためのこのきっかけに過ぎません。
It's just a, it's just a switch or just a turn to start using that application.
しかしこれ重要ですよね。
But it is important.
あのアイコンなかったらどうやって起動させるのかわからないです。
If you don't have the icon, then you don't know how to start using that.
あのね、アイコンが見えないからといってそのプログラムがコンピューターにない、あのスマートフォンの中にないわけではないんですけど。
Even if you don't see the icon on the smartphone homepage, but it doesn't mean that you don't have the application.
でもアイコンが見えなかったらあれどうやって起動させるんだろうってちょっと困りますよね。
But if you don't see the icon on that page, then you don't know how to start using it. Application.
あの楽々本とかありますよね、あれ。お年寄りは
ですね。There is a type of smartphone easy for the elderly people to use.
あれ、あの持ってこられて押しようと思っても難しいんですよ。
Actually, that the easy, supposedly easy smartphone for the elderly, it's difficult to use.
ね、簡単に使えるように作られてるんだけど。
It's created so that it may be easy.
私たちに慣れてないからちょっと教えられないんですね。
ま
あ頑張ればできると思うんですけど、
ね、
アイコンがちゃんと出てくれてたら教えれるのに、
な
んか現れてない、まあ、どうかよく分かんないけどものによると思うんですけど、つまりこのアイコンっていうのはそれそのものはプログラムじゃないんですけど、
アイコン itself is not the program.
だけどすごく重要です。で私たちはキリストのアイコンだと言いましたよね。
I said we are icon of Christ.
私たちがこのキリストのね、この働きをしなきゃいけないというわけではないんですよ。
It's not like we have to do the works of Christ.
それをなしてくださるのは神様ご自身なんです。
But it is actually God himself who does the work.
でも私たちの役割というのは、
But our role, our part is.
アイコンとしてこのスマートフォン見たら並んでるように、まず人目にさらされて必要な時にキリストを起動できるようになるだけなんです。つまりそれ難しい役割ではありません。
Not a difficult work.
それが私たちがキリストのイメージであるということです。
That is the meaning of that, that we are the image of Christ.
それを助けてくださるのがこの神の御霊なんです。
The Spirit of God helps that.
ですからこのイエス様は言われてるんですね。
That's what Jesus says.
ヨハネの福音書14章20節に、その日には私が父のうちに、あなた方が私のうちに、そして私があなた方のうちにいることがあなた方に分かります。
John 14:20。
イエス様は父なる神のうちにいます。
Jesus is in God the Father.
で、イエス様が私たちのうちにおられるんです。
Jesus is in us.
私たちの別の箇所では私たちが神のうちにいると書いてあります。
And another part of the Bible says we are in God.
つまりこれが私たちのしなければならないということです。
That's what we have to do.
神のうちにとどまり、
we stay and remain in God.
神のアイコンとして、 神の道からが引き出されるためのこの起爆剤として起動のために私たちはこの地上に置かれているんです。だって病気の人のために祈るときは誰が私たち人間の誰にそんな癒す力があるんですか。私たちも誰もそんなことできません。だから神の力が表されるためのきっかけとなるだけなんです。私たちが誰かのために助けの手を差し伸ばすのも同様です。誰がそんな力があるんでしょうか。人間的に考えれば難しいことです。しかし私たちが動き始めるときに、神様が動き始めてくださるんです。今まで10人ぐらいのこの、ね、刑務所に入っている人たちのために助けをしてきましたけども、それは私たちが始めたことではありません。一人の囚人とまず最初につなぎ合わせてくださったんで。
God put us to get contact with one prisoner.
そこから広がっていったんです。
Through that encounter, the work starts moving and expanding.
でもこれ広がるに従ってね、このスペイン語とか英語が分かる人だけでは数が足りませんでした。
But now, as the number of the prisoners we are helping,We needed the people because we need to translate and to English or Spanish.
そういった中ね、あのコロンビアの大使館の人となんか関係ができて。
And then in that time we had a contact with somebody working in the Colombian embassy.
6人の囚人を紹介するので、どうぞ手紙書いてください。
And she suggested giving us the names of 6 prisoners.From Colombia, and she asked us to write letters to them.
あ、なんかそのちょっと多すぎて大変だ。
But there are too many.
と思ってる時にこの教会に投げかけたら、
But then we asked the church.
6人の人が立ち上がってくださったんです。
Six people responded.
あのみんなが英語やスペイン語できるわけじゃないです。
Not everyone can speak English or Spanish.
でも今の時代ね、あの外国語ができなくても手紙書けるんですよ。
Now.Even though you don't know the languages, you can write letters.
だから本来ね、私にはそういう能力はないけど、しかし私は立ち上がりたいという人が立ち上がれる、そのような時代に私たちは生きています。
Now we are living in the time that even though you don't have the skill or ability, but you have a heart to do so, then you can rise up and there is a help.
つまり何かしようと思うならば、
If you want to do something,
まず第一に神様の助けがあり、
First of all, there is a help of God.
テクノロジーの助けがあるということです。
There is a help of technology.
つまり私たちは何かをするのを恐れる必要はないということです。
So when we start doing something, we don't have to be afraid.
まず私たちのこの心を神様に捧げるならば、
We offer our hearts to God first.
聖霊の力によって力強く用いてくださるんです。
By the power of the Holy Spirit, God can use us.
そのようにして神の国が広がっていきます。
And in that way, the work of God, the kingdom of God can Expand.
皆さん一人一人が力強く神様に用いられるようにお祈りいたします。
I pray that God will use each one of you powerfully for the expansion of the kingdom of God.
では賛美お願いします。主を感謝いたします。今日この御言葉を感謝いたします。イエス様、あなたは2000年前に父なる神を表すためにこの地に来てくださいました。そして今日このヨハネの20章21節で言っているように、キリストが私たちを使わせておられます。
Sends us out to the world.
私たちにはその力がありません。
We don't have the power.
弱いものです。
We are weak.
また必要に対して無関心になってしまうものです。
And we even become indifferent to the needs of people.
そしてそのような能力はありません。
And we don't have the abilities nor skills in us.
しかしイエス様は
But Jesus
聖霊を送ってくださいました。
sent us the Holy Spirit.
助け主を与えてくださいました。
the helper of our lives.
この方は弁護するものです。
He is an advocate.
私たちがこの罪の責めやまた日常生活の中でこの妨げがあるのを弁護者によって救い出して私たちを弁護してくださいました。
And he helps us and defends us when we are condemned or are down.
それを感謝いたします。
Thank you God for your help.
取りなす手であることを感謝いたします。
Thank you Lord that you are the intercessor.
傍らに寄ってくださり、そして助けてくださることを感謝いたします。ですから今私たちは立ち上がることができます。
That's why we can rise up again.
私たちは何もできませんけども、
we cannot do anything in us.
今日は神の似姿であることを学びました。
We learned today that we are the icon of Christ.
神のアイコンであることを学びました。
We learned that we are the icon of God.
そうであるならば、私たちは隠れた場所にいるのではなくて、アイコンがスマートフォンの画面に並んでいるように、私たちをこの世から見えるように晒してください。
Lord, expose us so that the world can see us.
私たちは何もできませんけども、
We cannot do anything.
しかしそのアイコンに触れるときに、
But when people see us,
このアプリが立ち上がるように、
just like the
Through the icon, the application gets. 神様ご自身が立ち上がってくださることを感謝いたします。そして御業が表されていきます。福音が伝えられていきます。奇跡が起こります。アレルヤ、主を感謝いたします。